時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡町角森部宿、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんにちは、森部正弘です。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日は先生はちょっといつもとは少し違うラフなというか、
はい、
リラックスな感じのリゾート風な感じといいますか、おいでたちでいらっしゃいますけども、
はい、
今日はトレーニングはなかったんですか？
今日はなかったですね。
あ、そうなんですね。
ちなみにこの服うちの子供のお下がりです。
そうなんですか。出ましたね、お子さんのお下がりを着ちゃうお父ちゃん。
そうなんですよ、
お子さんに嫌がられないんですか？お父さん着ないでみたいな。それ僕、
いやいや今日初っ端言われました。
あ、言われました。
あ、これ僕のじゃないのって ごめんとか。
ごめん。逆はなんか聞いたことあるような気がしますけどね、息子さんがお父さんのお下がり。
いやでもね、多分ねこれは僕の方が似合うんですよ。
あら、なんか宣戦布告的な。いいんですかそんなこと言っちゃって。
いや彼はねもうちょっと可愛い感じの方がいいんじゃないかなと。
あ、なるほどですね。
ちょっとこれ遊び人風ですからね。
まあちょっとですね、まあ、森部先生すごく似合ってるなって感じがしますけれども、
遊んでないですけどね。
あ、そうですか。でそんな中、
はい、
今日は、どのようにお過ごしにな
ってますか？いや今日はあの初っ端がですね、やっぱ選挙ですよね。
あ、そうですよね。私も行ってまいりました。
はい、難しかったですね今回。特に
難しかったですよね、
だって誰も知らないんですよ。
そっち、
いやいや相当僕も調べていったんですよ、
はいはいはい、
その選挙広報だとか、政見放送も見ていきましたし、まあね、各立候補者の方々がまあいろんな思いをまあおっしゃってるんですけれども、
はい、
響いてこないですよね。
そうですね、
うん、あのいや、あ、これが実現してもらえたら本当にいいなっていう、まあ、公約はたくさんおっしゃってるんですけど、そのどうやってするのっていうその、ね、具体的な方法論っていうのはもう、まあ、時間の都合もあるんでしょうけれどもわからないので、いや、まあ、これでいいのかなとも思いますし、で比例代表なんてこういっぱい名前があるから一応こう見てったんですけど、
はいはいはい、
誰も知りませんからね。
そうなんですよね。
これで選んでいいのかなとかもう本当迷いましたね。
なんか支持政党なしっていう欄があってですよ。
でもそれが、ね、名称なんで そこに行っちゃうじゃないですか。
そうなんですよ。でよく見たら名前がねこ
う
書いて
ある
。いやいやいや、トラップかと思いましたね。
いや本当そうですよね。日本大丈夫かなんて思ったりもしましたけれども、はい、まあ、少しでもね、まあ、いい世の中にしてもらえればと思いますけれども。
そうですね、はい、いや、まあ本当に、そんなこう社会の中、まあ、日本の行く末も含めてですね、我々が発信しているのは、まあ、筋肉トレーニング、ポジティブトレーニングのお話なんですけども、ただ体を鍛えるというだけではないんですよね。ここのメッセージ発信しているのは日本の将来とか日本の在り方、こうなった方がもっといいんじゃないかというところも、まあ、踏み込んでといいますか、思いも伝えようと思ってこのコンテンツを発信している、そんな気がするんですけれども。
そうですね、まあ、そういう気持ちはもう重々持っております、
はい、ですね。ラジオを聞いていただくと、一体このポジティブトレーニングがどうその日本の未来とか日本人のこうあった方がいいんじゃないかというのを伝えているかもですね、分かっていただける内容になっているんじゃないかと思うので。
そうですね、
はい、ぜひ聞いていただきたいと思いますよ、
はい
はい。番組はですね、後日も聞いていただけますようにネット上で配信を行っております。 Facebook をなさっている方はぜひ福岡町角森部宿の Facebook ページにいいねをお願いいたします。そうしますと放送アーカイブタイムラインに上がってきますよ。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからも放送アーカイブをお聞きいただけますのでチェックをお願いいたします。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします福岡町角森部宿。この番組はトータルコンディショニングジムゲット、皆様の健康を応援する IMB 株式会社の提供でお送りいたします。最高品質を目指して作りました IMB のオメガ3DHA EPA、 世界初の特許真空低温ハイブリッド製法で有用成分を損なうことなく抽出。今なら約1ヶ月分を税込み価格1300円でご提供。詳しくは IMB オメガ3で検索。コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてのコーナーはマイジムのコーナーです。さあこのマイジムではですね、今夏海でモテるための部位別筋トレということで、 いろいろ挙げさせていただきました。腹筋、大胸筋、上腕二頭筋、前腕ね、いろいろありますけれども、特に上腕二頭筋に今フォーカスしてお届けしております。
はい、
もうなんと今日3回目でございます。
しつこいですよね。
しつこいですよね、はい、いや上腕二頭筋1回で終わるかと思ったら終わらず、
いやでも奥深いですよ。
深いですよね、うん、2回で終わるかと思った。2回でも終わらず、
終わらず
3回目でございます。ちょっとおさらいをしたいんですけれども、はい、まあ、これまでですね、上腕二頭筋というのが、まあ、長頭筋と短頭筋、そして、上腕筋という、まあ、まあ、複合体からなっていて、まあ、全て筋肉使うよということなんですけれども、まあ、力こぶに当たる部分というのは、長頭筋の部分ですかね、短頭筋の部分ですかね、まあ、開外というですね、腕を外に開く、そういう向きをしたときにプクッとなる、う
ん、まあ力こぶの部分はどっちともなんですけどね、短頭も長頭も合わせて力こぶなんですけど、
あ、そうなんですね、よりどっちかというのは、まあ、この腕の位置とか開き方とか使い方とか、はい、
ちょっとマニアックになるんですけど、ピークとかをこう出す、こう、ポパイのこうポコッとしたやつ、
そうですそうです、
あれは短頭ですよね。
そうです、短頭、はい、ね、その短頭とかを開外してこう作るとかですね、そんなお話をしてまいりました。で、第2回目はですね、さらに、より重い、重りを持って自分の限界を知る、その次にですね、少しそこよりも下げて、よりこの上腕二頭筋が切れるっていうようなこう痛みを覚えるようなですね、うん、そんな回数をこうなんですね、繰り返していくと、で疲労させていくと、その際に、腕のですね、その開き方ですね、ハンマー握りといいますか、パラレルの握りとか、スタンダード、自分に向かって手のひらが向くような握りでするとか、まあ、様々なポーズとか、あとコンセントレーションカールといいまして、座った位置でですね、膝の部分に肘を固定して内側にやる。まあ、そうすることで担当に効くとか、そういうお話をしてまいりました。まあ、かなり私が実はですね、この二の腕が、二の腕じゃない、なんて言いますかね、この上腕二頭筋がもう非常に弱いと。いうところでここを鍛えたいというところから始まってるんですけれども、最近ジムでもですね、集中してこの上腕二頭筋を森部塾長に鍛えていただいてるんですけれども、はい、どうでしょうか、僕の頑張り具合は。
まあ見た目はね、頑張ってるかなって思います
頑張ってる風には見えるけれど、
風ですね、
風、まあ、全然と
ライクな感じですよね、
ライクそうですか、おっしゃる通りですね、その上腕二頭筋が切れそうな痛みとか、まあ、そういうのがですね、ようやく最近少し来たかなっていうぐらいで、それまで全然こう来なかったんですね。で、そこで先生に相談したところ、姿勢が悪いと、まあ、例えばバーベルを持って上げるときでも腰をこう反らせてしまって上腕二頭筋効けてないと、もっとそれが効くように前傾姿勢でピークの部分で90度曲がった部分でキープするとかですね、そういうところが大事だよというところで、もう一回姿勢を見直してやり始めたところ、ちょっと効くようになってきたぞと。
そうですね、これがですね、本当に、まあ、競技スポーツ の、はい、その競技力向上を指導する、まあ、はい、私の立場としてはですね、はい、まあ、その上腕二頭筋に効かせるっていうようなトレーニングっていうのは、まあ、本意ではないわけですよ。
なるほど。
うん、まず、いや、まあ、競技の世界だったらですね、はい、そこの部分だけに効くとかいうような動きはまずしてないわけです、全身の力を使って、
はい、
できるだけ効率よく大きな力を出すっていうのが競技の世界なので、わざわざその全身を使える状態にありながら、そこの部分しか使わないような、まあ、ピンポイントで疲労させるようなことっていうのは、はい、競技の世界にはっきり言って全然意味がないんですよね。だからもう体作りということに、まあ、ターゲットを絞って、
はい、
まあ、それこそなんかこうビーチでモテるためのとかいう、まあ、横島な、ね、
はい、
考えの人たちのために、はいはい、まあ、あえてお伝えしていると、
はい、
いうところではいるんですけれども、であるにもかかわらず、はい、わざわざこう腰を反らしたりとかして、はい、フォームが違うじゃないかみたいなねところはちょっといただけないかな。
なるほど、うわ、もうこれはもう先生の不本意ながら、まあ、中島のこの要望に応えて伝えていただいているということを大前提に聞いていただきたいですね。
はい、
はいはいはい、ということで、まあ、今日はこう3回目になるわけなんですけれども、はい、まあ、いろいろとそうやって、ね、不本意ながらもうさまざまなテクニックも含めてこうポーズも含めて伝えていただいているんですけども、よく使っている器具としてですね、バーベルの カールをするときにこう少し W の字になっているようなですね、
はい、
器具を使っております、バーベルなんですけども、はい、W のようなちょっと波打ってるやつ、
はい、
あれを使うとですねなんかいい感じな気がしておりまして、
うんうんうんね、
先生あれは一体何という道具になるんですか、
まさしく W バーって
言うW バー、
はい、まあ、もしくは EG バーって
言いますね、EG バー、はい、なるほどですね。あれをですね持つと普通にですね、アームカールをするときのような水平のですね、やつよりも力が入れられたりとか、で、あと持ち手をですね、ワイドにしたり、ナロー、まあ、狭くしたり広くしたりとか、で、親指の方に、視点を持ってきたりとか、小指の方に視点を持ってくるとか、なんか様々なことができるイメージがあってですね、なんか、上腕二頭筋にいいんじゃないかって思ってるんですけど、うん、あれはそういう目的で合ってるんですかね。
そうですそうです、だからそのために作られたバーなんですよ。
そうなんですね、
はい、まあ、あれがない時っていうのは、はい、ストレートのもうまっすぐのバーを使ってやってたんですけれども、はい、当然そうするとですね、手のひらが、まあ、上を向いた状態で、
はい、
こうカールってこう肘を曲げる運動っていうのを繰り返すことになるんですけど、
はい、
人によってはですね、
ええ、
まあ、グリップの幅とかによってもだいぶ違うんですけれども、
ええ、
肘に負担がかかったりとかすることがあって、はいはいはい、ええ、でその肘に負担がかかるっていうのは、
はい、
もう嫌な感じを伴ってるわけですね、
ええ、
なんかこう変なこう力が入ってるなみたいな、
はいはい、
でそうするとその上腕二頭筋鍛えたいのに、
はい、
そこにこう意識がまあ集中できないとか、いうことになってしまうので、できるだけまあそこのストレスを回避するために、
はい、
まあ、グリップをまあちょっとこう角度をつけることによって楽に運動ができる、うん、まあ、楽にというか、まあその分上腕二頭筋に集中してトレーニングができるようになっているという、まあ、そういうバーなんですね。
なるほどですね、
はい、
ちなみにですね、今お話しした W の部分で、ちょっとグリップの形なんですけれども、ちょっとこう親指の方に視点が来るような、まあ、ちょっとパラレルグリップに近いような角度ですね。この時というのは、上腕二頭筋の短頭長頭どちらによりアプローチしているとかいうのはあったりするんでしょうか。
長頭ですね。
長頭の方ですね、はい、外側の部分ということですね、そして小指の方にグッと力を入れた場合、はこれはどちらに引いているように
短頭にな
るんですね。これは短頭になるんですね、はい、あとですね、こう持つ場所が狭い部分と広い部分があるんですけれども、広い部分で持った時というのはこれはどこに効くようになるんでしょうか。
まあ同じなんですけど、
はい、
その上腕二頭筋はもう全体に効いてますけれども、幅を広く持った方が肩とか背中も使えますので、より重い重量を使うことができます。
あ、なるほど、
はい、だから広く持つ人の場合は、まあ、とにかくなるだけ重いものを持って、
うん、
キューみたいな感じで頑張った方がいいんですね。
なるほど、
はい、でも腰反らしちゃダメなんですよ
それ僕ですね、ちなみに狭く握った場合はどうなるんですか。
狭く持つとですね、
はい、
肘の動きが胴体で自分のこう、体の部分で固定されてしまいますので、もう本当に腕しか使えない状態になってきますから、
うんうんうん、
まあ、かなり集中して上腕二頭筋を追い込むことができます。
なるほどですね、はい、ぜひ今お聞きの方でですね、僕と同じように上腕二頭筋鍛えたいなという方は、いろんなそのグリップの向きとかですね、狭くしたり広くしたりすることで様々な、アプローチとかですね、効果を変化させることができますので、やってみていただきたいなと思います。それとですね、まあ先ほど森部先生も、まあ、長嶋さん頑張ってる風だよねとおっしゃったですね、もう最大のその風景がですね、おそらく懸垂の時なのですね、
はいはいはい、
今ちょこちょこその二頭筋を追い込む合間に懸垂を入れていただいてるんですけれども、はい、この懸垂もですね、かなり切ない感じでこう体重が落ちていくんですけれども、これもこう握り手とかによって、効いてる部分が変わってくるでしょうか。
変わりますね、
はい
はい、
例えばグッと何と言いますかね、手のひらを自分の方に向けて握る際、
はい、
これはもうもろ二頭筋に効いてるなというのが分かるんですけれども、それは、まあ、カールと一緒で、
そうです、
二頭筋に効いてると、
はいはい、
ですね、ちなみにこれを、まあ、順手と言いますか、反対にですね、手のひらを相手側に向けるように握り込んだ場合、これはどこに効くようになるんでしょうか。
もうもちろんその上腕二頭筋 もう使ってはいるんですけれども、まあ懸垂でこう上にこう自分の体を引き上げていってる時っていうのは、 三角筋の後部、まあ、後ろの部分と、はい、あと背中の広背筋というところをまあ特に使って上に上がっていってますね。
なるほど、はい、ということはあの手のひらが自分の方に向いて、握る際はよりあの、まあ、もちろん背中も使うけれども二頭筋の方もかなり使う。
そうです、
順手といいますか手のひらが相手の方に向いて握る場合はより背中の筋肉で上がっていくイメージ。
そうですね、
なわけですね、
はい、だからこう逆三角形のね、はい、カッとこうしたような、
はい、
幅の広いかあの背中を作ろうと思ったら、まあ、順手で持った方が良い、
はい、
でしかも、まあ、若干やや幅を広めに持つと。
なるほど。
でアンダーグリップで、はい、まあ、要はそのカールをするときと同じような状態で、うん、手のひらが自分に向いたような形でバーあの鉄棒にこう捕まって懸垂するときっていうのは、まあ、上腕二頭筋を使ってるんですけれども、うん、あのまあ、かといってまあ当然背中ももちろん使って上がってるんですが、はい、あの肘をあまり広くする、あ、肘じゃなかった、あのグリップを広くしてしまうと、ね、肘を痛めてしまうので、大体、まあ、肩幅からまあやや狭い状態で持つことになりますね、
うんうんうん。なるほどですね、はい、そういったところも含めて本当にあの重いものを持つもそうですけれども、この懸垂はもう僕もですね家にないからと言ってたんですけれども、今日ちょっと子供と公園にいた時にちょっとぶら下がってやってみたりして、まあ、そういうところでもこう自分の成長とかいうのが感じられるので、
はい、
これは非常に分かりやすくていいですよね。
そうですね、あのお家の中にですね、
はい、
あのまあ、ちょっとこうある程度しっかりした、
はい、
ダイニングテーブルとかがあるとですね、それを使って鍛えられるんですね。
どんな風にするんですか。
テーブルの下にですねこう潜り込むと、
潜り込む、
はい、よくあの車の整備士の方とかが車の下にこう頭突っ込んで潜り込んでるじゃないですか、あの状態でテーブルの下に潜り込んで、テーブルのトップの部分ですね、はい、上面にこう手のひらをこうやってこうあのリバースグリップで、
リバースグリップ
で、はい、持って指をこう引っ掛けて、
はい、
そしてグッとこう引きつけるわけです。はい、そうするともうめっちゃ効きますね。
なるほど、はい、それなら家でもできそうだ。
そうなんです。ただあのテーブルがですね、はい、ある程度頑丈じゃないといけないのと、あとあのご家族に必ず許可を取らないとですね。
そう
あんたさって話になります、
ね、そうですね、いやいやいや分かります。なんとなく家でもですねこう筋トレしてる時のあの家族の白い目、はいはいみたいなね、やりなさい、
そうなんですよ、
いいからみたいな、それに耐えて、
そうなんです
やっていくためにちょっとあの家族の許可得られるかな、聞いてみたいと思います。
コツはですね、
ええ、
事前に掃除をするとかですね。
事前に掃除をする、
はい、
なるほど。そこまでやっぱこうね気使った上で筋トレをする、心身ともに磨かれる。
そうなんです、筋トレをする人が増えるとですね、はい、もう街中も綺麗になるんじゃないかと思ってますよね。
なるほど、
はい、
いろんなところに気使って筋トレする
っていうですね、
はい、素晴らしいお話でございますね。ぜひ皆さんもやってみてくださいということで、今日のですねマイジム、3回目となりました上腕二頭筋にアプローチいたしました、
はい、
引き続きよろしくお願いいたします。
わかりました。
さあここで一曲マッスルソングいきたいと思います。
はい、それではですねグロリア・エステファンで、コンロス・アニョス・ケメケダン。